き抜きラジオ。
よいしょ。こんなもんか。はい、皆さんこんばんは。始まりました。さて、とこたのにゃきにゃきラジオ MC であります、ストレスバーコリオンです。この番組は、武田子消防という電子書籍発行集団がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の紹介などをしながら、基本グダグダ雑談とかを繰り広げてるだけの番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。先週は僕の方ちょっと本業の方でバタバタしておりまして、ちょっとお休みとして、僕の方の出演がお休みだったんですけれどもね。まあ代理で自動放送の形でプログラムを流すだけの、仕組みだったと思うんですけども、なんかその前回の放送がどうも、録音がうまく途中で切れちゃったっぽいらしいので、もし録音アーカイブ撮ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、竹野放送部の、面々の方々に、ご連絡いただければなと思う次第でございます。そして台風やらね、何日か前、2日ぐらい前でしたっけね、大きな地震があったりして、だいぶなんか日本中がなんか注意報だらけでしたけど、大丈夫でしたかね。この間の地震はだいぶちょっと気持ちの悪い揺れ方をしてたので、おっと久々に注意をだいぶしてた感じだったんですけどもね。まだまだ余震とか予断を許さない感じでなんでしょうね、これからも。しょうがないですけどね。はい。あとは、まあ、今週、久々に、だから、 ちょっと空いたので、その後また次の仕事入るかなと思ったら、なかなかメールが来ないとか、なんかそんな感じだったんですけどね。待ち疲れな感じもあったんですけどね。なので、まあ、まあ、とは言っても、なんか金もないので家に閉じこもってゲームしてるか本読んでるかぐらいなんですけどね。こんなことで、とりあえずは、あとは今日は僕は結局、まあその金の都合もあるんですけど、東京芋2会の方があったようですけどね、今日はお天気良かったんで、だいぶすがすがしいいい感じの会だったんじゃないでしょうかね。いつか行きたいなと思ってはいるのですけど、はい、ということで、とりあえずは頭のコーナーをペロッと行ってきますかね。はい、この番組はタケノコショウ、ニョキニョキラジオと申しまして、電子書籍発行集団の、タケノコショウという団体がありまして、そちらの方で。の所属している、面々が、お送りしている番組でございます。タケノコショボっていうのは主にツイッターなどで知り合った、有志たちが頼みまして、まあ付き合ったなあのツイッターなどで、作品を投稿したり、もしくは企画内の会議などをしたり、もろもろやってるんですけれども、その中で出来上がった企画やら本の言語やらをまとめまして、それをツイッターの場合は出来たのでまとめまして、もしくは各自の原稿なんかのやり取りなんかをスカイプなんかでやり取りをしまして、でその後でまとまったものを構成かけ、組版をし、電子書籍として発行しております。タケノコ書房の、あれタブ、あ、これだ、はい、タケノコ書房の、ウェブサイトがありまして、そちらの方で全ての電子書籍の方を、発行してるんです、あ、紹介してるんですけれども、はい、URL の方が http://www.takenokoshobo.com/たけのこ処方 .com ですね。こちらの本までアクセスしていただけますか、もしくは Google などの検索サイトで、たけのこ処方というふうに検索していただけますと、上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしますと、たけのこ処方の、トップページに行きます。で、このトップページの、まあ、ずらずらと並んでいる一番下の方に、図書目録というコーナーがあるんですけれども、こちらの方で、こちらの方に、ずらずらっと並んでいるのが、電子書籍の、表紙になります。で、あぶね今紹介しながらちょっと今手元で左手で今ゲームやってるんですけどね、あぶねえと思って今敵来たと思って今急いでなんか今バンを押したんですけどねで電子書籍の、表紙になっておりまして、タケノコ書房で発行している電子書籍の方は今現在2種類あります。PDF 版の方と Kindle 版の方と2種類ありまして、PDF 版の方は、 すべて無料で配信をしておりまして、表示のところをポチっていただきますと、書籍情報のページに飛びます。で、この書籍情報のページの、中段にあります、なんだっけな、名前変わったんで、この電子書籍を読むという、アイコンがありますので、こちらの方をクリックしていただきますと、PDF のファイルが直接開きます。ですので、あとはこれを保存していただければ OK ということで、無料で、面倒の手続き一切なしで楽しめるようになっております。一方、Kindle、括弧 Kindle となっている、電子書籍が Kindle 版になるんですけれども、こちらの方は同じくこの電子書籍を読むという、アイコンのところをポチっていただけますと、 Amazon の Kindle、本のストアサイトの方に飛びます。ですので、あとは、Amazon さんの販売の、こう手続きに従って、ご購入いただくという形になりますので、こちらの方が、有料になります。まあ、有料といっても、1冊500円未満のものが多いので、ご興味のある本がありましたら、ぜひぜひ、ご購入いただいて、お楽しみいただければなと思う次第でございます。で、点注意点がありまして、過去 PDF 版の方で発行していて、それが、Kindle 版の方に、移植という形で発行している、タイプの電子書籍の方もあるんですけれども、そちらの、移植になっ、Kindle の方に移植になった方の作品というのは、PDF 版の方の配信の方を一回休止をしております。これは Kindle さんの、規約に基づくものですので、ご了承願えればなと思う次第でございます。以上かな。で、今週は一冊、表紙が、あ、表紙じゃない、新刊が Kindle 版の方で出てるんですけれども、出てるんですが、図書目録の書誌情報がない。下巻がないな。あれ？これは用意されてないのかな？用意されてないくさいっすね。本自体は発行になってるんですけれども、先月9月22日に月をはむ、金の獣の上巻の方が発行になりまして、こちらの方の下巻の方が、いつ発行になったんだろうなこれ。しょうもない、書誌情報のページでわからないので、Amazon の販売ページの方行くしかないんですが、はい、23日だったかな、23日に確か出たような気がする。する。はい。するけど、どうなんだろうな。一応、10月21にはなってるけど、どうなんだろうな。ちなみに、全く、リスナーさんのことを無視して言いますけど、今とんでもない、今ゲーム上で僕、何気なくポチった状態が、ものすごいとんでもないダメージを与え的に与えてたんで、やべえと思って今。あ、しまったっていうぐらい、ちょっと、出てしまって、これは多分ゲームやってる人しかわかんないのでいいとは思うんですけど、無視していただいてはいいと思うんですけれども、はい、で、Kindle 版としては、初の BL 本ですよね。月夜半の金の獣は、著者さんが須藤八代さんで、 とアンジュさんで、で、表紙絵が誰だっけな、ガウラさんだっけな、新辰吉さんとなってますけど、ですね、なっておりまして、以前ウェブの方で連載されていた、BL の、連続、小説もの、ファンタジーものですねの方のあるんですけども、それの上巻の方と下巻の方とで分かれてて、で、連載されてた分プラス、書き下ろしの分が加わったのと、さらに、書き下ろしの表紙絵が、加わったのがこの下巻になります。ですので、ウェブのサイトの方で、ご覧になった方も、その、書き下ろしされた外伝2本プラス新たな表紙絵で、こうマクテ化していただければなと、思う感じでございます。一応、立ち読みサンプル的なところが、だいぶあのなんかいややめとかなんかこう大変なところにな っておりますが、ぜひこの辺はお買い求めいただいて、ぜひあのバクテ化していただければなと思う感じでございます、ね。説明文はこれかな、抗うことさえできないなら愛なんて欲しがるな、世界で最も有名なファンタジー、有名なファンタジー赤ずきんをモチーフにして、短尾 BL の優ストハンジュと筋肉 BL の優ワシンタツキツのコラボレーションで送る、鬼畜と獣と血と肉と涙の物語ってなってます。すいません、多分フルで読んでしまうとあの何な気がするので、一応今抜粋して読んでるんですけども、ぜひぜひ、ちなみにあの月を噛む金の獣が全然 BL を読まない、あのね、窓原凛さんが非常にあの気に入っておられるので、下巻の方もなんか真っ先に書いて買っておりましたね。素晴らしいです。あとは何だろうな、まあ上下巻ですので、まあ下巻だけいきなり読んでも多分しょうがないかなとは思うので、ぜひ、上巻と合わせて一回もともいただけるとなという感じでしょうかね。はい、ちなみに書き下ろしのイラストはなかなかあの素晴らしい、感じになっているのですよ。ぜひ。あ、ちなみに、BL 本ですので、あの18歳未満の方の閲覧やダウンロードはご遠慮ください。はい、よろしくお願いいたします。はい、新刊の、まあ、新刊のこのね、情報に関してはおそらく、実際にね、著者さんの須藤さんにお越しいただいて、 改めてお話聞くのがいいかなと思うのですが、だからご本人は本日芋2回で、参加されて、おそらく相当お疲れな、確かバタン級で、寝てる寝ますみたいなことをつぶやかれてた気がするので、おそらく今日は無理だと思うので、またご都合がいい時に改めてお伺いをしようかなと思います。はい、で、その他の、お知らせとしましては、毎日更新で、ね、お届けをしておりまして、今ヘッダーの部分が、ハロウィン仕様のヘッダーになっておりますが、週刊ニョキニョキパンチ、にぎやかな感じになっておりますので、なかなか後ろのニョキニョキパンチが、ね、実は見にくいんですけど、まあ、ハロウィンらしくていいんじゃないかなとは思う次第ですけども、でそのニョキニョキパンチの長の方から、宣伝をよろしくと言われておりますが、今週から、まあ、ずっとあのいろいろな連載ものを、コラムやら読み物やら、相談コーナーやらいろいろあるんですけれども、その中で、新たな、書き手がというか新たな連載が2本始まりまして、その紹介なんですが、まず本日から、始まりましたのが、もげ太郎さんの、よもやま話第1話で、テントウムシのサンバが怖いらしいというようわからんところからスタートするっていう、まあ、何なんでしょうかね。これは、コラムではないよね。何だろうね、これね。読み物？なんて言ったらいいんだろう、これ。まあ、まあ、よもやま話っちゃよもやま話なんですけど、これ、ね、ジャンル的には何言って言いやいいんでしょうな、これ。ようわからんですが、うん、まあなんかあるテーマについてとりあえずグダグダと雑談をするということなんですかね。今雑談ってのと主張ってのとかあるんですけど。これコラムなんですかね、何なんでしょうね、これ何なんだろうね。小説でもないしな、あの雨宮さんみたいに一応講座という体なのかっていうわけでもないしな、何なんでしょうね。うん、よもけ山話とでも言いますかね。が、まあ、始まりました。多分、こんなノリのまま、この上行くんでしょうね。いや、文章自体は、あの、非常に、すっとこで面白いんですけど、これ、ジャンルとしては何なんだろうっていうのが、よくわかんないな、っていう、感じです。まあ、本日更新の英文がそれですので、ぜひ読んでいただければなと思います。そして、20日月曜日かな、日曜日かな、忘れたけど、に新しく、連載されたのが読書会と黒目み、狙われし竹の子の秘宝の第1回。これはジャンルははっきりしてますね。読書感想文です、これは。 タグナゴの方で、発行している電子書籍の方の、紹介も兼ねてなんですが、まあ、この、タグナゴ総合の作品の、読書感想文を読書感想文を書くのは大好き文字が、文字じゃない読書回答黒耳が、読書感想文を書くと、いう感じになっておりまして、なぜ読書感想文を書くのに回答なのかとか、なんかいろいろ突っ込みどころはなくはないのですけど、とりあえず、まあでも感想自体は普通に、普通なので、ただ間にサンドされてる謎の設定がよくわからないのとこのキャラは、このキャラでなぜ読書感想文を書くのかと言われると、そんなことは突っ込むなという感じになるのですが、こちらが始まっております。内容の方は本当に黒耳さんの、らしく非常にこうウィットに飛んだ、読書感想文になっておりますので、ぜひあのダウンロードする際の、参考にしていただければなと思い次第でございます。2つの、こうなんだ、新連載が2つ始まりまして、ますます、こう充実をしていくニョキニョキパンチ、これで、ネタ不足は困らないで済むのかなっていう、わかんないですけども、非常に、本当になんか、とりあえず今のところ、最大の謎は、このもげさんのこの連載は、ジャンルとしては何なんだろうっていうのだけがよくわからないっていうだけなんですけど、はい。ハロウィンって10月31日までだっけ？ねえ。なので、それまではこの、楽しげな、テンションのちょっと上がる感じのヘッダーでいくんじゃないでしょうかね。なんでしょうかいろんなキャラいますけど、脇にメインのね、回しの、お二人がいらっしゃるんですけど、それ以外のキャラが逆にこんだけ並ぶと濃いせいか、逆にメインの二人が薄まってる気がするのがなんか気にこれはいいのかなと思ってるんですけどね。フランケンとドラギラ完全にドヤ顔ですよ。ドヤ顔で目立ってますよ。完全にね。いいのかな？ここはつつましやかにっていう意味なのかな？まあ、いいか。しばらくはこのハロウィン気分をご堪能いただけつつ、ニョキパンの、各、読み物の方も、楽しんでいただければなと思う次第でございます。はい、 そんなとこかな。まあ、パン粉が目立つのはいいんですけどね。パン粉パン粉って言ってるとなんかあのパン粉みたいに聞こえるんですけどね。試合の方はもうこれ決まりだろうな、大丈夫だろう。はい、まあいいや。あとは何かあったかな、お知らせ的なところは。上巻の方はあのレビューの方が一つついてますね、ありがとうございます。はい、なんか今日もなんかまた、録音の方がどうやら、失敗をしている模様でございますので、すいません、本日の放送分ももし録音されている方いらっしゃいましたら、後であの、タケノコ処方社員もしくはあのアーカイブをいつも上げてらっしゃる上沼さんまで宛てまでにあの一本ご連絡をいただけるとありがたいです。先週分と あと今週分も合わせて、よろしくお願いいたします。前までは僕も放送しながら撮ってたんですけど、放送しながらの録音ソフトを立ち上げるとものすごく放送の方が回線の方がすぐ落ちるっていう、まあ一時期ちょっと不具合が多かった時期があったんですけど、あれはちょっとどうも録音ソフトとの併用のせいで、落ちやすくなっちゃってるのかなという感じっぽいので、それでちょっとあの録音ソフト同時に立ち上げるのちょっとやめちゃったんですけどね。ですね。そして、ああ、なるほど。これはこれでまた、犬間さんの方の録音環境の方の問題もまたあるっぽいので、ちょっとしばらくはそんな感じで不安定な感じになっちゃうかなという感じですので、ぜひご協力いただける方は、ご協力、いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。つっても、特に、ゲスト様がいらっしゃる会とかでは、今のところ、今日はならないかなという気がするので、そんなに急ぐ、必要もないのですけど、もしいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。はい、といったところかな。まあ、またお知らせ等ありましたら、随時お知らせを あの番組の中でしていきたいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では一旦休憩いきましょう。まあ何も特に、この後ゲスト様がとかってのもないんですけども、一応また、放送しながら考えるといういつものパターンでございます。はい、休憩中の曲、紹介します。ハイトニックさんのことの葉、君にあげる僕の話を聞きなさい、明日のためにの4曲になります。では一旦休憩です。
猫が店番をする骨董雑貨店、猫屋堂。店番を猫と侮るなかれ。
猫が喋らねえなんて誰が決めた。
人語を操り猫が笑う。猫屋堂作、猫屋堂物語。Kindle で発売中。人も人でないものもようこそいらっしゃいませ。
たけのこ書房の最新刊は、土におう麓の村八重という名の女中黒見みさおが淀みの村を語る。芳賀沼沙羅発案、絵が先シリーズ、皆まで言うな。たけのこ書房文庫より好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。たけのこ書房、学級文庫より、好評配信中。
たけのこ書房の最新刊は、おぼろに浮かんだ三つ愛は、インマの罠か、肉欲の業か。カズプー発案、つや夢。たけのこ書房より好評配信中。私の恥ずかしいつや夢見たい。
の道を切り開け、詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、竹の子処方絵が先シリーズ、ペテン師と身代わり、作画コール、お話黒見美佐、企画発案表示、行くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
フラミンゴの鮮やかな紅の色は、兄と犯した罪の記憶。封じられた過去を解き放った時、男と女の関係は小さく、だが劇的に変わっていく。上原翔子が描く大人の女性のためのラブストーリー、眩しい色彩。Kindle で発売中。フラミンゴは飛ぶのね。
つかの僕が振り返る情けない顔してんじゃねえと、いつかの僕が振り返る、何かのせいにしても光は見えぬ。僕たちは一体いくつの痛みを拭って進んでくんだろう。今もまだ痛むこの傷もやがて強さに、いつか優しさに変えていけたらいいな。僕たちは一体いくつの言葉を使って過ごしてくんだろう。しょうがいで一番たくさん幸せな響きのものであるといいな。消えた一つの花、君にあげようとさっと摘んでかっこよく刺したしても、もぬけの花。何をやってんのよって君は楽しそうだ。君がそばで笑ったり時にはハブてたり、知ってるだけであからさまに景色が違う、吸い込む空気が違う。穏やかだ、どこまでも続いてゆけこの空。手の中に一つの花、今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど、君にあげる。どこまでも続いてゆけこの気持ち。
しな四六時中君のこと考えてるわけじゃないけど君のこと考えない日はきっとないんじゃないかな冬の初めにぎゅっと握った手の中に一つの花今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど君にあげるどこまでも続いてゆけこの気持ちどこまでも続いてゆけこの空
聞きなさい軽い気持ちで聞きなさい今日のあなたは頑張ってたから一等賞をあげましょう思い切り泣きなさい気が済むまで泣きなさい胸の使えを取っ払って泣き崩れてもいいんだよ僕らの世界はまだまだ小さいから今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず海大にしていきなさい落ち着いたら食べに行こう何かいいもの食いに行こうぜ今夜は僕のおごりだから好きなものを好きなだけ敵のようじゃない全く遠慮のないやつだって言えばちらりと笑う今日初めて笑ったね赤い目をして笑ったね明日につながる笑顔だほら世界が広がる人生がどこへ向かうとしても今日のその笑顔はやがて大きな意味を持つ携えて行きなさい僕らの世界はまだまだ小さいから今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず踏み台にしていきなさい僕の話を聞きなさい軽い気持ちで聞きなさい今日のあなたは頑張ってたから一等賞をあげましょう
タケノコタケノコショーボー。
はい、お聞きいただきましたけど、ハイトニックさんのことの葉、君にあげる僕の話を聞きなさい、明日のためにの4曲でした。録音のアーカイブの方は、つねが、あったような、解決をしたような、よかったという感じですね。なので、まあ、ほどなく準備ができたら、公開に、できるかなという感じでございます。さてどうしましょうかね。アーカイブ流す、アーカイブじゃねえ、朗読流すんでもいいんですけど、どうすかな、なんかまた懲りずにアプリの話でもするちなみに今はもう、まあ皆さんご存知の通り、完全にちょうど今10月のケツぐらいってあれなんですよね。こうゲーム会社というかアプリ系をに関わってるゲーム会社かなんかの、決算とかその辺とかがいろいろ発表されているような時期なんで、結構そろそろ勝ち組負け組というか、その辺はいろいろ数字で、見えてくる頃なんですよね、確かね、うん、ね、いくつかはもう発表になってて、多分まあ31日ぐらいまではそういう発表がバタバタ来てるんじゃなかったかなと思うんですけどね。まあニュースサイトとかその辺を見れば大体わかるっちゃわかるんですけどね、決算シーズン、決算の発表シーズンが本格化しているので、そうですね、だから11月14ぐらいまでありますけど、まあだいぶ31、1日ぐらいまではやっぱだいぶ主要なところが発表になる感じかな。29日とかはガンホーが発表、第3四半期の発表ありますし、任天堂も第2四半期の発表かな、30日ぐらいに。11月6日とかがバンダイナムコとかスクウェアエニックスとかコロプラとか注目の会社がいろいろありますね。もう本決算のところもありますけど、だいたい四半期の2期3期あたり、まあ第1期もありますけどの発表とかがあるっぽいですね。今んとこ発表されてる範囲だとまだまだこんなにでもないですけど、どうだっけな、光栄とかどうだったんだっけな、光栄はどうなんだっけな、あれニュースサイトのどっか行っちゃったな 光栄はこれか。光栄は、過去最高業績を達成か。経常益 213%、 冬季年が好調で、それ以外はオンライン系も堅調だというですね。まあオンライン系で当然あのソシャゲ系なんですけども、あの光栄の100万人の〇〇シリーズは本当に100万人いってんのかっていう根本的な問題もあるんですけどね。全部寄せ集めりゃなんとか100万人ユーザー数いくんですけど、100万人の〇〇って言ってるシリーズは本当に100万人いってんのかっていうのはだいぶあの分かんないですけどね。ただまあ光栄ものはどれもどんなジャンルにせよ手堅いユーザー層がいるっていうのもあるので、まあなかなかあのそうユーザー数だけがこう何、ユーザー数が多いからイコール、収益も堅調だっていうわけでもないんですけどね。少なくてもあのユーザー数が少なくてもお金を落としてる人がたくさんいるんだったらそれでも回ってる、ゲームとかもあるんだよね。だからまあそれでも絶対的な母数を考えると母数がでかいやつの方がやっぱ基本的には課金してくれるヘビーユーザーの方も多いっちゃ多いんですけどね。まあだからあのパズドラのガンコさんのパズドラなんかね、ついこの間2000万ダウンロードとんでもない数字を出しましたけどね。1000万とかね、1000万ダウンロードって1年ぐらい前だっけな。そうでもねえな。いや1年ぐらい前かな。だいぶ異常な数字なんですけどね。まあとはいえ、まあ、何でも一時期は何でもかんでもパズドラに続けるみたいな感じでパズルとなんか合わせるみたいな、もしくはデパターンがあったんですけど、まあその中でも結構割といろいろ独自の路線を追求したり、あとはまあ似たようなコンセプトなんだけどちょっと違うとか、いう感じで言ってるのがいろいろありますけど、まあ、ここ最近で言うと一番伸びが堅調なのはあのすごいのはあれですよ、ね、コロプラの、魔法使いと黒猫のビズですよね。あれは8月ぐらいに確か400万ダウンロードとかっていう感じで、まあ結構な大ヒットなんですけど、そこから10月にの2ヶ月か約2ヶ月で1000万まで行っちゃったんですよね。1000万ダウンロードっていう、ほぼ1週間に100万人ぐらいのペースぐらいで、なんかものすごい伸びだったんですよ。ちょうどなんかその頃もコロプラのあの株がだいぶいいっていうか、コロプラの、こう資産、株資産がだいぶもう上がってるって、頑固並みなんじゃねえかぐらいの感じだったんですけど、まあもともとそういうソシャゲ系というか一芸であの気づいた、ジャンルのコロプラさんだったんですけど、それがここに来てとでかいタイトルをあのただでさえあの業績がいいにもいいところに持ってきて大ヒットタイトルがボーンと来たっていう感じですよね。ちょっとね、国内でだからパズドラに続いて1000万ダウンロードっていうのは本当にパズドラに続く勢いなんじゃないかなと思いますけどね。ちなみにあの、まあ、パズドラはパズルとあのモンスターの育成の合体ですけど、この魔法使いと黒猫のビズは、クイズと、キャラあの、まあ、モンスターじゃなくて、まあ、キャラなんですけど、キャラの、キャラモノの育成の、合体で、クイズに答えると、カードが攻撃するっていうそういうゲームなんですけど、まあ、何かと何かの合体ではあるんですけど、まあ 僕もやってはいるんですけど、非常に何だろう、バランスはいいなっていうのと、テンポがいいなっていうのとちゃんと作り込んでるなっていうのと、一番あ、なるほどこのゲームの良さかここなのかっていうのが、クイズのパネルがあるんですけど、それが要するに、3属性、この手のゲームよくやってる方は分かると思うんですけど、火と水と、まあ、雷、の大体その3属性ぐらいがあるんですが、その属性がパネルで、あのジャンルクイズのジャンルが出てきてて、でそのクイズのジャンルを選択すると、雷属性の、パネルだったら雷の、キャラが攻撃っていう感じになるんですけど、たまに、この複数の属性があの合わさった、火と水の属性が両方複数合わさったジャンルっていうのも出てくるんですけど、で属性が1個のやつのクイズはあの簡単系のクイズなんですよ。だからすぐ答えられるっていう、すぐ答えられて、で答えるまでの時間が早いとスキルが発動しやすくなるっていうか、スキルの、発動までの多分ゲージが溜まりやすいとかだと思うんですよね。で複数のやつはちょい難しくなってくる、3つまでになってくると結構知らないと分かんないっていうぐらいにやってて、クイズの難易度がそういう形であの攻撃にの難易度に変わってるっていう、そういう仕組みになってて、そこはちょっと今まであのクイズと何かを、クイズもののソーシャルゲームっていう、まあいろいろ出てはいるんですけど、こういう形でちょっとあのデザインしたかっていうのは面白いなと思いましたね。だから当然あの簡単な、ね、それこそ日本の県庁所在地はみたいな感じのクイズとかでちまちま攻撃していくか、それともちょっと難しい問題であの複数の属性で、攻撃するかっていう感じで分けていく、攻撃っていうのはちょっと面白いんじゃないかな。3つ属性のやつとかさすがに僕も結構、うん、これなんだっけとかっていう、2つぐらいのやつは知ってる人は知ってるだろうなっていう感じなんですけど、でも知らない人は結構やばいかなって、だんだんな正答率が下がっていくような感じですよね、うん、多分微妙なとこついてくるんですよね。あの巧妙か筋のあの主人公の奥さんね、旦那さんは誰って、まあ、山内和豊なんですけど、山内和豊をちゃんと覚えてるか、巧妙か筋をちゃんと覚えてるかで結構あの差が出てくるっていうね、とかそういう微妙な問題があの属性2つ分だったりとかしますしね。3つ目のやつは割とこう正答率本当に下がりますね。 40% とかだったりしますね。これ知らないと分かんねえわっていう感じになってくるんで、で一発逆転でもういい攻撃を狙うんだったら難しい問題で GO とかっていう感じでしたね。まあ知らあのそんなにクイズ詳しくないやというか、雑学とか詳しくないやって人はその優しい問題でちまちま行く、その代わりちまちま行くからどうしてもあの攻撃力が弱いんでカードそのものを強くするっていう感じで、カードに振り分けていくか自分の知識であの頑張っていくかっていうところで、あのその辺のソーシャル性のバランスを取ってるみたいな感じかなというところですね。多分その辺が受けてるのかなという気がしますけどね。その1000万ダウンロードって結構なかなかありえない、いくらねあのソーシャルゲーム流行ってるとはいえ、100万円いったら本当にいい方、全然万々歳の方だし、あのでかいね、もともとコンシューマーとかで、とかアーケードとかで頑張ってるメーカーさんが作ってるところとかはプロモーションとかもしっかりやってるし、IP を自分のところで持ってるところはそこを駆使してっていう形でゲームを作ってるので、業績的には堅調だと思うんですが、ただまあやっぱなかなか桁4つはなかなか超えにくいなっていう意味合いで言うと、ちょっとやっぱ
まあ頑固とちょっとコロプラはこの先も似たような注目のメーカーになるのかな、このジャンルではっていう感じですけどね。
この間なんかの雑誌かなんか載ってましたけど、パズドラ級のあの手のアプリゲー作る、普通に作ろうと思って、まあ維持費とか、維持費含むんだったっけな、含まないんだったかちょっと忘れましたけど、作る、維持するみたいなところでのなんか開発費みたいなものはだいたい4500万ぐらいをじゃないかと規模としては言われてるっていうことをなんか記事で書いてありましたけど、まあ、最初にその投資ができるのは結局普通のそういう会社じゃないとできないんですけど一人、ユーザー一人ずつが100円課金したとして40万でしょ、1000円ぐらいを課金する人が4万人かな、うん、で単純に考えるならね1000円ぐらいは課金してもとかって思ってる人がそれぐらいでいるんだったらってことなんだろうなって考えると、この商売のビジネスの成り立ち方ってそういうとこなのかなとか思いますけどね。まあ逆に言うと、そのユーザー数を確保するために、まあ元の母数を上げるために何千万とかっていう数字はやっぱアピールだろうなっていう気はしますけどね。まあ大体もう100万超えたぐらいからは、100万ぐらいまでだったらまだなかな、1000万ぐらいまで超え出すと大体もうあのログインボーナスとか大体羽振りいいので、あのただでやりたい、ただである程度楽しみたいっていう人はあの普通に手出しても割とログインボーナスだけでも、うまうまな感じはするんじゃないかなっていう感じですかね、はい。まああとはここ最近でやったやつで言うと、やっぱセガのあのチェーンクロニクルはやっぱ評判通り面白かったなっていうこれはまあ100万ダウンロードぐらいですけど、うん、いう感じですかね。新しいカードが手に入ったら新しいクエストがあの追加されるっていうのはなかなかあのありそうでなかった、うん、普通はカードっつうとカードのままなんですけどね、チューンクロニクルの場合あのカードが増えるとそのキャラのクエストが増えるっていうそういう仕組みになってるんで、まあ新しいカード欲しくはなるわなっていう仕組みだったんで、いうですかね。あとは最近話題になってる、まあなんかあったかなって、まあテトリスモンスターが100万人いったのか、120万とか言ってたな。まあテトリスとあのモンスター育成の、合体もんですけど、テトリスもの、テトリス自体が普通の操作じゃなくてワンタッチでタップですぐに落とす場所がゴーストで出てくるんで、そこをタップしてってコンコンコン、サクサク間を埋めてくるんですけど、うん、テトリス史上初のなんかルールがここで採用されてるんで、結構それの、コツが分かってくると面白いかなって。モンスター育成そのものは非常にベーシックなんですけどね、素材進化素材がを集めていくしかないっていう罠にだんだん陥ってくるんですが、テトリス自体が普通にまあテトリスになってるっていうのもテトリスではあるけれども、ちょっとスマホ用にカスタマイズされたルールになってるっていうのがちょっとやっぱとっつきやすさもあって、非常に堅調に120、9月かな、じ ってない、8月か、8月にリリースされて2ヶ月で120万だから、まあ堅調な方なんじゃないかなと。チンクロニクルも2ヶ月ぐらいで100万ぐらいいってるんで、それぐらいいってると結構反対なレベルなんじゃないかなと思いますね。とはいえ何せまあいろんなゲームが様々出てますけど、いろいろとこう、まあ、最初の頃はあのアイコンのおっぱい姉ちゃんの胸の谷間だけにこう、惹かれてやったものの、なんだこりゃっていうゲームに捕まされることも過去はたくさんありましたが、今は情報誌やらなんやらでいろいろ情報が知れるようになったせいか、昔ほど外れは引かなくなったのと、うん、素直に堅調に面白いゲームは普通にダウンロード数が増えていく、普通に増えていくなっていう、なんか不自然な増え方ではないかなという、あの爆発力は違いますけどね。クロネコのウィズは本当に爆発力がなんでこんな爆発したんだってくらいに爆発してましたけど、 CM やったとはいえそれほどのそこまでの起爆剤なのかなっていう気がするので、うん、単純になんかゲームとしての面白さだったのか、まあ、もしくは誰か有名人とか有名な声優さんがあの面白いって宣伝してくれたのかわからないですけど、まあそういう意味で言うと普通の人から見たら海のものとも嫌なものともつかないものがあの非常に分かりづらいというか目的なゲームをこう手に入れようと思うと意外とランキングとかそれぐらいしかなんか見るところがないレベルで言う、Apple Store とかあの辺から行ってどうやってこう自分の好きなゲーム探したらいいんだっていうような感じになっちゃいますからね。そんな中で考えていくとそういうちょっとした宣伝や起爆剤で変わるもんなんだろうなという気はしますね。意外と面白いみたいな感じでじわじわあの人気がけこう持続してるようなパターンもありますからね。ラブライブ自体もね、あのスクールライブか、スクールライブとかはソーシャルゲームというかソーシャルアプリ初の音ゲーと言われてますが、あれなんかもう、まあ、ラブライブの人気もあるんですよ。ソーシャルゲームと音ゲーってこういう風に組み合わせるかっていう感じで来てたので、あのまあ音ゲーなんで、まあ音ゲーが上手い人はそれなりにあのいいスコア出すんですけど、ねデッキはあれ何枚だ、 1,2,3,4,9 枚かな、7じゃないな、9、確か9枚だったと思うんですけど、9枚プラスフレンド1枚だったと思うんですけど、その9個のが円になってて、扇形状に並んでて、それにあのマーカーが重なるタップポイントが9個あって、それがカードのデッキになって、カードの、キャラになることになってて、でそれぞれの、タップすると、キャラのまあ、攻撃力では正確にはないんですけど、まあ、攻撃力に合わせてスコアが増えていくっていう感じでスコアを、目標スコアとして成していくっていう音ゲーにはなってるんですが、まあ普通にゲームとし音ゲー的な、テクコンボとか、合わせていくとある程度ポイントはいくんですけど、下手な人はカードの方を強くしていけばスコアはなんとか伸びるっていう感じになってるんですよね。それはそれで目標スコアを達成しようっていう、
まあ、両方あのキャラも強くしてあの音ゲーも強くなれば普通にあの両方ともスコアが上がっていくんですけど、慣れていくまでこうスコアを地道に、貯めていくためにカード側も強くしなきゃいけないっていう感じになる仕組みはあそこで作られてたのかなっていう気がするんですけど、まああれ以降今年は割と音ゲーとソーシャル、ソーシャル、あのカード育成が合体してるもの、まあもしくはカード育成してないものでもいいんですけど、グルーヴコースターが無料版になって配信されたりとかしてるんで、結構音ゲーはだんだんと今のところ流行り、少しずつ無料ゲーでも増えつつあるのかなって。まあ多分あのその手のやつは大体カードの増やすののカードのガチャの方の課金の方もあるにせよ、まあ多分曲を増やす方で課金なんだろうなって気はしますけどね。どうしても音ゲーなせいでそこはそういうまあマネタイズの設計はスロットであるにせよ、個人的に好きなゲームとかっていうのだと見切りがないのであれですけどね。個人的に気に入ってるのは今のところあのアイルーデバザールが気に入ってるって感じかな。あのモンハン全然やってないんですけど、アイルーだけはキャラ的になんか好きだ、なんか好きなんですけど。意外とあのキャラ自体はアイルーを育てるんですが、まあ、アイルーのお店を育てつつ、お店で売るものを、フィールドで借りに行くっていう感じなんですけど、まあ、どっちにしてもあのその使うキャラはアイルーなんで、アイルーをあの例のごとく強化して、合成して強化してっていう感じになるんですけどね。で一応キャラが強くなれば、途中で、CL の途中で出会うモンスターもとりあえず倒せる、あのこの手のやつのいつものパターンで、途中であのやられちゃうとあのそれまでに手に入れた経験値もあのお金も宝箱も手に入らないっていつものシステムなので、そこはもうキャラ強くして突破するしかないんですけど、キャラも強くすればでモンスターとモンスター戦も、有利になるし、プラス、お店での販売の能力も上がるみたいな感じになってて、割とこの手のお店育成系のものの中では割と普通に普通になんかちょいちょいあの触って遊ぶ分には面白いのかなっていう。まあ、あとアイルが好きならばっていうところでしょうかね。結構ニャーニャーうるさいんですけどね、あの音出してるとね。今のところはそんな感じなのかな。まあ、あと今のところ話題になってるのがアメーバでついにあのガールフレンドに続く第2弾としてボーイフレンド過去仮が出るっていう話題がありましたけどね。まあそのニュースとともにあのガールフレンドの、ユーザーの約4割は女性ユーザーっていう、意外と 意外と男性はそ男女比的には普通にあの64ぐらいのなんか普通の人口比率っぽい感じの感じだったんで、そんなにあのオタ男子だけのが群がってるもんでもねえんだなっていう。まあカンコレとかも多分結構実際に調べたら女性ユーザー多そうな気はしますけどね、あの思ったよりもっていう気がしますけどね。まあ多分ね、大人ゲーみたいなやつはまあ大少なくとも男子がそんなにやるっていうことはないでしょうけど、男性向けの、恋愛ゲーとか、もしくはああいうソシャゲーみたいなやつは女子も、ユーザーとして入ってくるって考えると幅広い、ユーザー層を狙うパイとしては、男性向け、まあ、萌え系の類はどっちもなんだろうなと。その代わり女性向けのやつはがっつり女性向けで、その代わりアクティブな人がよりこう濃密な感じになってるとかっていう、そういう感じなのかな動きとしては、まあ、もしフリーかなんかのねソシャゲが出たとしてあんまり男がやるイメージあんま想像つかないですからね、タイバニを僕やってましたけどね、そういう作りでもなかったので、タイバニのおばげのゲームは確かなんか去年とかに終わったような、去年じゃねえや、春ぐらいとかに確か終わったような気がしますけど、意外とタイバニぐらいのタイバニみたいなビッグタイトルでも、採算を合わなければやっぱあっさり切っちゃうんだなっていうのは、まあしょうがないですけどね、それまで課金したものが戻っては来ないので、サービス終了しますって、アナウンスが出たら素直になんか今までで、撮ったやつを、スクショでスクリーンショットで、思い出を残す作業に入るっていうぐらいですけどね、データとしては残らないっていう、まあ、しょうがないですけどね。そんな、別に誰がどう聞いてるわけでもないんですけど、どうでもいい。そんな僕は相変わらず、ドラリー俳人ですけどね。そろそろ1周年記念なんで、今ログ、それ周りのイベントが多分これからまた大変になるんですけどね。おい、じゃあどうしようかな。朗読いきますかね。何が階段とか行きますか。ちょっと切れ目が分かんないんだよな。階段とかはこれどういう分割になってるのかが分からないのであれですけど、とりあえず今12でしょ。一回頂いてる状態だとすると、ジョから、2ファイルぐらいちょっと、かけるとなると、90分ぐらいかかるんですけど、いいっすかね。1時間半ぐらいになりますけど。 となんかいい感じの切れ目がないっぽいんでいいかな。はい、じゃあまあ、階段とかは、上下感ありまして、上沼さんベータが、それこそ、今私がいろいろ集めてきた階段の方の実は階段の方の、PDF 版の方で竹の子処方で出しております。単調ものになります。でそれの、朗読の方をしてくれた、竹の子さんの方の、朗読になりますね。どういう分割なのかが分からないのですが、一応ファイル的には上から1、階段とか2階段とかってなってて、でこれ、まあ、それぞれが34分と51分とかなんで結構割と微妙な感じなんですけどね。34分で1回、CM 入れて、その後51分のでいきますかね。おっとっとっと、じゃあまあ行ってみましょうか。失礼行ってみましょうか。では、では階段とかの朗読、スタートです。
恐怖箱、階段とか、上沼三平太。旅先で起こった怪異。旅行は日常とは違う。旅館もホテルも自分が泊まる前にどんな人が泊まったのかを遡って調べることはできない。そこで命尽きた人がいた可能性だってないわけではない。だからだろうか、旅先で怪異に出会った話を時々耳にする。このショーでは旅先に起こった11の怪異を紹介する。障子の影。 M さんが子供の頃、家族で富山県の親知らずの旅館に泊まった夜のこと。その旅館の部屋は障子で板の間と畳の部屋の2つに仕切られており、板の間には小さいテーブルセットと冷蔵庫、座布団の山などが置かれていた。夜になって海水浴の疲れもあってか、 M さんを残して家族の者は皆寝てしまった。部屋と板の間を仕切る障子は閉じられており、海の方からは波の音が聞こえてくる。その潮騒に混ざって障子の方からトントンと軽いものが当たる音が聞こえてきた。なんだろう。 M さんはその音のする方向を見ると、障子の陰に今まで見たこともないような大きさの蛾が張り付いていた。うわ、蛾だと思って見ていると、その障子に上から一本ロープの影が映っていた。そのロープは一番下で 丸く結ばれており、甲種系、または首吊りのためのロープにそっくりだった。え？戸惑っていると、突然その障子に横から中年男らしい風がニューッと移り、そのロープを握った。M さんは、あ、死ぬんだ、と思ったが、男の影はためらっていてなかなか死のうとしない。そんな影絵を不思議に思った M さんは、スタスタスタッと障子を開けた。しかし、そこには誰もいない。気のせいかと思って布団に入ると、やはり障子に男の影が映る。M さんは不思議に思い、障子と障子の間に仕掛けがあるかと触ってみたが、特に変わったことがあるわけでもない。外に街灯があるのかと窓を開けてみたが、月あたりも街灯もない。つまり、障子に物が映る要素が何もなかった。しかし、部屋に戻ると、やはり障子には死をためらう男の影が映っている。幼い M さんは、障子の大きな蛾も怖かったし、いくら調べてもわからないいたずらに、だんだん頭にきて、そのまま寝てしまった。ただ、翌朝起きたとき、昨晩のことを思い出して、全身に鳥肌が立ったという。M さんがその朝に、ご両親にその話をしたところ、まるで取り合ってはもらえないばかりか、くだらないことを言うなと怒られてしまった。その旅行から4年ほど経ち、家族で怖い話をしているときに、その旅館の話が出た。そういえば、2日目で部屋変わったよね。M さんが尋ねると、ご両親がその顛末について話してくれた。やはり気になったご両親が、子供がこんなこと言うんだけど、まさかそんなことないですよね、とフロントで冗談めかして伝えたのだ。そのまま家族で海に遊びに行き、旅館に帰ってきたところ、支配人がやってきて、申し訳ありませんが、お部屋の方を変えさせていただきます、と言われたという。私には霊感とかないけど、旅館に泊まるときには、額縁の裏とかベッドの裏とかを気にするようになったよ。M さんはそう言った。引きずり込む。友人の A さんが中学生時代に島根県にキャンプに行った時の体験である。夏休みということで親戚の者で連れ立って浜辺のキャンプ場に出かけることとなった。そこで存分に海水浴もバーベキューも楽しんだ。そして2泊3日の最後の日に子供たちは波まで遊んでいた。いとこの中では、ビーチボールを抱えながら波に乗る者もいたし、ボートを漕いで沖まで出る者もいた。A さんとその弟、いとこ2人は、全員泳ぎには自信があるので、少し沖まで泳いでいき、その4人のうち、浮き輪をしている者の足を水の中に潜って引っ張ったりとふざけ合っていた。不意に引っ張られたものは慌てるから塩水を飲んだりする。それを見ていたずらする方は大はしゃぎである。そんなことをしている間、A さんは水の中で突然誰かに足をつかまれた。A さんの目の前に弟といとこたちは一緒に遊んでいる。足首をつかんでいるのは誰？と思った瞬間、足首はものすごい力で引っ張られた。あっという間だった。
もがいてももがいても海面に上がれない。あ、これは溺れてるんだと水の中で今更ながら気がついた。幸いなことに溺れている A さんを見て全く知らないお兄さんが助けてくれた。しかし浜に上がるとその場にいた人は皆息を呑んだ。 A さんの足には青紫色の手の跡が残っていた。恋峠その一。広島県に恋峠というスポットがある。ただの山越えの道なのだが、よく出るのだという。それはこの峠に昔住んでいた家族の霊だというのだ。その一家が惨殺された家がそのまま残っているというので、 A さんと友達3人で行ってみることになった。夜は怖いというので、4人は夕方のまだ薄明るい時間に肝試しのような気分で峠を目指した。道路に車を止め、ガードレールを越えて進む。しかし、家は見つからない。突然、友達の中の女性が一人、と何かを指さしながらしゃがみ込んでしまった。大丈夫？声をかける友人。 A さんは見てはいけないと思いながらも彼女の指さした方向を見てしまった。すると白いもやもやした塊が A さんの顔に向かって飛んできた。手で顔をガードして避けたが、 A さんはそれにぶつかった瞬間、とても強い風を感じそのまま気を失った。次に A さんが目覚めたのは友達の家だった。友達が言うには A さんが突然倒れたのだ。だが話しかけたら大丈夫って言って立ち上がった。そして妙なことを口走った。パパが真っ赤だよ。
ママ。ママはなんで赤い涙なの？
そして A さんはまた倒れた。
その日、夢を見たんですよ。
A さんはそう言って涙ぐんだ。
幸せそうな家族の光景がだんだん溶けていくように血まみれになる夢でした。
A さんはそれ以来、恋峠には怖くて近寄れないのだという。恋峠、その二。広島に住む T さんから聞かせてもらった話である。T さんが学生の頃、広島では有名な K 峠を車で走っていた時のことだ。後部座席には友達が一人乗っていた。恋峠はカーブもきつく、夜なのでそんなにスピードも出さずに走っていた。あるカーブを曲がりきった時、その友達が突然、
今、バックミラーにおかっぱ頭の女の子が映ってなかった？
と言った。
え？
T さんには見えなかったが、その言い方が変なものだったので、友人に聞き返した。
いや、なんでもない。
友人はすぐに否定した。後部座席の友人から見える位置に何かが映っていたとすると、それは彼の隣か
後ろであった可能性も高い。だが友人はそうは言っていない。とすると車の外に何かいたのか。峠を降り終わり、冷静に考えてみると、そのカーブの中間点にはお寺がある。さらにそのカーブを少し戻ると、そういえばなぜかお地蔵さんもある。友達は、いや、なんでもない。ただの見間違いだよ。と言ったが、何か見えていたのかもしれないと、T さんは怖くなったのだという。二人ともその話題は続けないまま別れ、今もその話はタブーになっている。岩場の黒影、その一。数年前の夏に K さんの体験した話。S1 の飯島には灯台があり、ちょっとした観光地にもなっている。島の東側にはヨットハーバーがある。島の西側には海水浴場で、夏になると多くの人で賑わう。Kさんは大学の合宿でその島近くのホテルに泊まった。午前中に勉強会があったが、午後は自由行動となり、みんなで海を見に行くことにした。島の裏側には岩場がある。そこで遊ぼうということになった。ゼミ生のうち5人が岩場に行くことにした。島への橋を渡って、島の中を突っ切り、階段を降りていくと岩場が見えた。あれ？岩場に4人、異様に背の高い人たちが立っていた。他の観光客たちと比べると倍近くある。ただ、揃って黒い影をかぶっているようで、はっきりとは見えない。あれ、何？女子の一人が蒼白になって尋ねた。ここで K さんは、あ、見えてるの俺だけじゃないんだ。と思った。五人は階段の上で立ち止まってしばらく見ていたが、他の人たちには見えていないのか、階段を次々と下っていく。帰ろう。誰とはなしに言った。五人が五人ともその影を見ていたのだ。帰りは誰もが無言だった。後で調べてみると、S1 で起きた水難事故の水死体が最初に浮いてくるのは、海流のせいで飯島の西側なのだという。そこで見つけられなければ、次はもっともっと先で浮くか、二度と見つからない。だから僕は、あの海では泳がないって決めてます。Kさんは言った。岩場の黒影、その2。先ほどの K さんからの電話で聞いた岩場の黒影その1の後日談。 K さんが取材を受けた後で、かつてのゼミ仲間の一人に連絡を取ったのだという。話題は例の体験についてだ。学生時代の思い出話で終わるかと思っていた K さんは、そこで意外な話を聞いてしまった。そうそう、こないだ俺、飯島に行ってきたのよ。実家から車で20分も走れば着くしさ。Kさんの友人であり、かつての同期である Iさんは、そう話し始めた。Iさんは普段は東京のマンションに住んでいるが、 実家は七夕で有名な海辺の町だ。飯島からもそう遠くない。久しぶりにまとまった休みが取れたので、彼女と一緒に実家近くの海に出かけることにした。昼間はそばの海水浴場で遊んでいたが、夜になって彼女が飯島に行きたいと言い出した。ああ、いいよってね。安請け合いしたのよ。もうあの時のことも全然覚えてなかったしさ。夜の海岸の国道を車を飛ばして飯島に向かう。道も空いていて快適なドライブだった。ただ妙に海の方が明るい。実家にいる頃に走り慣れた道にもかかわらず、そんな光景は見たことがなかった。なんか海明るくない？
そんなことないよ。変なこと言わないでよ。
彼女は何も感じていなかったようなので、これは気のせいなんだと自分に言い聞かせた。しかし松林の向こう側がぼーっと光っているように感じる。
気持ち悪いなーって思いながら運転しててさ、そしたら、あの時って。
ゼミの時の体験を思い出した。ただ、彼女は階段が苦手なので言わなかったのだという。もうずっと昔の話だし、岩場にも近寄らないから大丈夫だろうと、高をくくった。車をコンビニの駐車場に置き、飯島に渡るための橋まで散歩した。橋の下でぼーっと海が光っていた。その海に何体もの黒い影がその海の上に立っていた。背が高かった。あの時と同じだった。愛さんはその影からじーっと見られているのがわかった。気づいた瞬間、彼女の手を引いて逃げた。車の中で彼女には、やばそうなヤンキーがいてさ、と嘘の弁解をした。もう俺は夜に飯島には行かない。昼間だって嫌だよ。その話を終えると、愛さんは K さんに、お前も気をつけろよ。多分あの時、あっちからも見られてたんだよ。と言った。ぞっとしたという。
引きずる音。A さんが学会発表のために中部地方のあるビジネスホテルに泊まった時の話である。明日は学会発表だということで、夜中にホテルの部屋で作業をしていた。夜0時を回ってもまだ終わらないので、焦りながらノートパソコンを叩いていた。ず。外から音がした。丸めたカーペットを引きずるような音が廊下を移動している。
なんだ？夜中に作業してるのか。
チェックアウトの後にしろよ。と思いながらノートパソコンに目を向けるが、音が気になった。内線で隣の部屋に泊まっているはずの友人に電話をしようと思ったが、もう1時を過ぎている。友人も寝ている時間だ。
ず。音が止まった。
自分の部屋の前か、隣の部屋の前かはわからない。だが、すぐ近くで音が止まった。隣の部屋は友人だ。耳を澄ます。その瞬間、大音量で電話が鳴った。心臓が止まりそうなぐらいびっくりした。
ドキドキしつつ受話器を取る。
夜遅くごめん。ちょっと聞きたいんだけど。廊下で何か音がしなかった？
友人だった。声が真剣だった。
お前も聞こえたのか？
と A さんが言うと、
お前もやっぱり気づいたのか？
と友人も言った。二人の声が止まった。扉の外に神経を集中する。何も聞こえない。
調べてみるか。
A さんが言った。携帯で連絡を取りながら二人して同時に扉を開けたが、そこには何もなかった。二人して顔を見合わせた。翌日の発表は散々だったという。
踏んじゃった。
R さんたちがまだ学生だった頃の夏休みに体験した話である。 R さんと友人二人が夏休みで帰省している友人 K さんの家に泊まりに行った。数日目の夜、怖い話をしようということで順繰りに知っている話を語っていった。しばらく盛り上がったところで、それじゃあ肝試しに行こうと誰かが言い出した。地元の人である K さんが、ちょっと怖いところならあるよというので、そこまで車で出かけることにした。レイジは回っていたという。車で15分ほど走って、 K さんが案内してくれたところはトンネルだった。廃線となった線路をくぐるような形である。林の中の道で人もほとんど通らないらしい。街灯も途切れており、周囲は真っ暗だった。ここは地元の人もあまり来ないんだよね。あっちに広い道路ができちゃったし、見通し悪くてよく事故も起きたみたい。あと出るらしいって言うんで嫌われたみたいなのよ。 K さんはハンドルから手を離すと、だらりと手を前に下げてそう言った。そして通ってみる？と他の三人に尋ねた。助手席の R さんが、一応車だしさ大丈夫だよきっと、と答えた。他の二人もうなずいた。K さんは、じゃあ通ってみようと言ってアクセルを踏んだ。下り坂は思っていたよりも急で、途中の溝で車がガクンガクンと揺れた。その時に、ああ！ K さんが悲鳴を上げて視線を左右に振った。助手席にいた R さんも外を見た。踏んだのは溝ではなかった。そのトンネルには死体がずらりと置かれていた。 K さんは真っ青になりながらスピードを上げてそのトンネルを抜けた。コンビニで車を止めると、 K さんは泣き出し、仏様踏んじゃったと繰り返した。 R さんはどうしていいかわからなかった。K さんの家までは後部座席に座っていた友人が運転した。彼女は何も見ていなかったが、運転席と助手席の二人から異様な気配を感じたので、何かあったのだと分かったという。最後に、二度とあの道は通りたくないと R さんは言った。
川も。 N さんは10年ほど前に青春18切符で旅をするのが趣味だった。大学が休みになるたびに鈍行列車でごとごとと揺られながら全国を旅して回った。静岡県のある大きな川を横切るときにぎょっとした。鉄橋から見える水面にいっぱいに巨大な顔が浮いていた。水面から1メートルほど下にゆらゆらと顔が揺れていた。後にも先にもあれが僕の見た変なものですね。不思議なことに彼にもその川がどの川だったか思い出せないのだという。ぶら下がるもの。中国地方での話。高速道路のトンネルにジェットエンジンのような形をした換気用の装置がある。ある日、運転をしていた M さんがその装置にぶら下がる猿のような黒い影を見た。影は腕が人間よりも長く、印象がぬるりとしていて毛が生えている感じではなかった。ただ、しっかりと二本の腕でぶら下がって、運転者の方をじっと見ていた。それ以来、M さんは高速道路で運転するときには、わざと上の方に注意を払わないようにしているのだという。白旅の足。もう何年も前の夏休み、 N さんは八ヶ岳のふもとで高原野菜農家のバイトをしていた。バイト仲間は N さんの他に3人。仕事の期間、寝泊まりするために離れの小屋に案内された。ある夜、 N さんを残して仲間は買い物に出かけた。何か面白いことないかな。しかし田舎の夜である。特に娯楽があるわけでもない。N さんはもう何度か読んだ漫画雑誌を寝転がりながらまた読み始めた。しばらく読み進めていたが、突然真っ暗になった。あ、停電だ。むくりと起き上がる。しかし田舎の夜である。濃密な闇が小屋の中に満ちている。目が慣れるまで何もできない。タッタッ、障子に虫がぶつかる音が聞こえる。その時パーッと電気がついた。よかった。さて、と。またゴロンと寝転んで漫画の続きを読み始める。が、少しするとまた電気が落ちた。2分くらいで戻るのだが、何度もついたり消えたりを繰り返す。都合5回もあっただろうか。これはおかしいと、母屋の方を見ると、入り口の蛍光灯はついたままだ。首をひねり、どうしようもないので、外を見ながらふて寝することにした。その時、外に人の気配がした。ああ、帰ってきたな。N さんが気配のする方を見ると、白い足袋を履いた足だけがそこにあった。怖くはなかった。でもね、帰ってきたはずの友人たちがいつになっても戻ってこないんですよ。おかしいなって思った時に、思い返して初めてゾッとしましたね。 後で聞いたところによると、その家では結構出るのだという。
タケノコ書房からのお知らせです。幽霊を見たことがない人はいても、悪夢を見たことがない人は人類史上一人もいない。他人の悪夢の世界を垣間見る一冊。津田光編著。単に嫌な話。夢日記。タケノコ書房文庫より好評配信中。
道で出会ったカイン。人通りのある往来には何かが紛れ込んでいても気づかないことがある。往来の人が消え去った後も何かはまだそこにいる。誰かを待っているのか、それともどこにも行くことができないでいるのか。この章では道で出会った22の怪異を紹介する。顔女。 N さんの実家は山形県でなめこを作っている農家である。まだ中学生の頃に N さんは実家のそばで変なものを見かけたことがあるのだという。春先の寒い日のこと、下校途中で友達と一緒に歩いていた N さんは道端に異様なものがいるのを見かけた。それは両手を壁につき、壁に顔をぐっと近づけて匂いを嗅いでいた。しかもその姿が異様であった。体に比べて異様に大きな頭、それは肩幅と同じくらいの大きさで、髪の毛はザンバラ、肌の色は不自然なくらいに白く、目は細いか閉じていた。服は着ているがボロボロで、薄汚れた布を巻きつけたような感じ。腕も足も細く、やはり真っ白。そのようなものが N さんの家の近くの家の壁を執拗に嗅ぎ回っていたのである。ゾッとした。 N さんはすぐに気づかれてはいけないと思った。友達の手を引っ張り、少し離れた路地まで走った。肩で息をしていると友達が言った。えぬちゃん、さっきの、見た？友達もそれを見ていたのだ。友達にはそれはやはり頭が異様に大きな女の姿に見えた。確かに女性に見えなくもなかった。同じ道を帰りたくなかったので、迂回して家に戻った。翌朝学校で変なものを見たというと、友達から、それ聞いたことあるよ、と言われた。 すでに別の学年では顔女としてかなり有名な噂だったのだ。それに出会った者はお寺や神社にお参りに行って払ってもらえるように頼まないといけない。出ないと近いうちに顔女が家に来る。あんなものに来られたらたまらないので、友達と二人で神社に行ったという。タクシー、その一。Cさんが去年体験した話。Cさんの田舎はタクシーも走っていないようなところだ。そもそもその町にも隣町にもタクシー事務所はない。たまたま田舎の駅から少し歩いたところでタクシーを拾った。真夏のとても暑い日のことで、少し歩くだけで拭いても拭いても汗が出てくる。ああ、助かった。祖母の家までの距離を歩くのは、正直かなりしんどいと思っていた父さんは、冷房の効いた車内でうとうとしてしまった。
お客さん、領収書はどうしますか？
運転手が声をかけてきた。はっとした。メーターは660円。
あ、はい。
660円を払って外に出ると、祖母の家のすぐそばであった。
助かったよ。タクシー拾えたから歩かないで済んでさ。
珍しいこともあるものだ、と話題になった。後日、ふと思い出した。あの時のタクシーに行き先は告げていなかった。しかも祖母の家まではかなりの距離があるのに、ワンメーター分しか払っていない。思い出して怖くなったのだという。タクシーその2。三陸地方での話だ。その日 N さんは同窓会で帰宅が遅くなり、駅からタクシーを拾った。家までは車で10分ほどの道のりだ。酔いが冷めかけており、ちょっと頭が痛む。運転手に行き先を告げ、目をつぶる。G が体にかかる。車が急発進したのだ。
おい、もっと丁寧に運転しろよ。
びっくりして声を出してしまった。
だが、運転手から返事はない。
腹が立ったが、まあ、少しのことだからと気を落ち着かせた。5分も経っただろうか。車は砂利道を踏んでいた。びっくりして目を開ける。舗装していない道で車が左右に揺れる。
おい、ここどこだよ？
運転手からは返事がない。あたりは真っ暗で、笹のような植物が窓をこする。N さんは怖くなった。少なくとも、最寄り駅から5分でこんな景色にはならない。
運転手さん。
自分が叫んだのは覚えている。だが、猛烈な睡魔に襲われ、意識がなくなったのだ。起きた時に、N さんは自分がどこにいるのか、まるでわからなかった。見覚えのない山の中らしい。しかも、捨てられたボロボロのタクシーの中で、寝転がっていたのだ。近所の農家で訪ねたところ、そこは岡山県のある村だった。
にわかには信じられなかったが、一晩でここまで来てしまったのは事実だったようだ。N さんはもう一度自分を乗せてきたらしいタクシーのところまで行った。調べてみると、ナンバープレートは岩手県のものだったという。背中の声。Kさんの前には時折自分自身が現れる。しかし彼女は自分の姿を見たことはない。ただ自分の声だけが背中越しに聞こえるのだ。熱帯夜明けの朝から蒸し暑い日のことだった。高校の部活に出るためにKさんは自転車で30分ほどかかる道を急いでいた。信号待ちで引っかかり、ふーっと一息。カバンからタオルを引っ張り出し、首筋を拭う。
ねえ。
この声は何度も聞いたことがある。鋭い、叱責するような声。心拍数が上がる。その声はどう聞いても自分の声なのだった。最初に気づいたのはカセットテープに録音した自分の声に変に聞き覚えがあったからだ。体は動かない。自転車に乗ったまま朝の眩しいはずの日差しも意識できない。今日はクラブ行っちゃダメ。その言葉を聞き終わったと同時に全身が緊張していたのが緩む。容赦なく日差しが照りつける。セミが鳴いている。夏の朝だ。Kさんは迷ったが、やはり家に帰ることにした。部活には体調が悪いとメールした。ただ、それは間違った判断ではなかった。後で聞くところによると、その日体育館で悪臭騒ぎがあり、大騒ぎになったのだ。彼女の背中の声はまだ続いているという。道の音。数年前の年末の話だ。まだ女子高生だった Y さんが自転車で通学路を帰る途中で、ちらちらと白いものが降ってきた。もう日は暮れかけていた。濃い灰色の雲が低く垂れ込めていた。雪だ。午後からだんだんと寒くなっていたが、まさか降るとは思わなかった。自転車を漕ぐ Y さんの息も白い。もうすぐ真っ暗になる。白いものはちらちらと舞いながら、だんだん降りが強くなってきた。しょうがない。自転車のライトをつけようと、Y さんは自転車を一度降りた。その時だ。ズーン。何か、大きな岩か何かが落ちるような音が聞こえた。
地震？
Y さんは最初にそう考えた。しかし、地面は揺れていない。
ズーン。
続けて同じような大きな音がした。さっきより近い。Y さんはゾッとした。これは、逃げないといけないと。本能的に思ったのだという。
ズーン。
近づいてきている。足をペダルにかけ、一目散に走る。後ろを振り返りもせずに家まで走った。音は家まではついてこなかった。うちの高校は山の近くでしたし、
中にそういう体験をする人もいたみたいです。そんなのいっぱいありますよ。Y さんはそう言った。猫玉。猫かどうか今となってはわからないんですけどね。 T さんはそう前置きして話し始めた。7年くらい前の正月に T さんが静岡の実家に帰省していた時のことだ。久しぶりに家族が集まり、元旦は忙しかったが、数日経つとさすがにやることがなくなる。あまりにも暇だったので、同じく帰省していた T さんの弟さんがどこかに行こうと誘ってきた。パチンコ屋にでも行くかという話をしながら弟の車に乗り込んだ。パチンコ屋までは T さんの家から車で10分もかからない。道も空いていて快適なドライブである。突然ブレーキが踏まれた。急停車である。
どうした？
T さんは前のめりになりながら弟に声をかけた。
今でかい猫が通ったんだよ。
猫？ T さんには見えなかった。
こう丸くてボールみたいな感じだけど、猫だと思うんだけどな。
弟さんは釈然としない声で、
ごめん、とりあえず行こう、
と言って車を出した。帰りに同じ道を通って帰るときに、今度は T さんがそれを見かけた。確かに弟さんが言うように丸くて毛が生えているが、なんだかよくわからないものだった。直径60センチくらいで、頭も尾もないが、確かに猫のように素早く動く。走っている姿はボールが跳ねているように感じたという。それはしばらく車と平行に走っていたが、そのうち消えた。
話してみるとどうも猫じゃないですね。
T さんはそう言って笑った。青い木。夜9時は過ぎていた。冷たい風が吹く夜だった。バスを降りて急いで歩いて帰る途中のことである。バス停から K さんの住むアパートまで5分ほど歩かねばならない。街灯も少ない道である。しかもはっきりと調べたわけではないが、一方の壁の内側は墓地らしい。慣れているとはいえ気持ちが悪い。
何かいる？
ゾッとした。少し離れた暗い壁際に腰の曲がったおばあさんが立っていた。見たことのないおばあさんだった。
こんな時間にこんなところで何をしているんだろう。
徘徊老人かとも思った。そばを通りたくないなと思った K さんは、道の反対側を通ろうとコースを変えた。その時である。
ポッ。
青いような、水色のような暗い光が、そのおばあさんの顔を照らしたように見えた。
え？
通り抜けようとしていた K さんは思わず振り向いた。やはり暗い影になった壁際におばあさんが立っている。おばあさんの目はどこも見ていないようだった。K さんは立ちすくんでしまった。するとおばあさんはポッポッ
青白く光る煙のようなものを口から吐くと半透明になり、やがて消えてしまった。おばあさんは一度もケイさんの方を見ようともしなかったという。腕。ある大きな川の堤防にあるサイクリングロードを自転車で走っていた時のことである。少し用事が長引いて、周りはすでに真っ暗になっていた。堤防には街灯もなく、自転車のライトだけが頼りであった。最初はランニングをする男性や犬の散歩をする女性などがいたが、しばらく漕いでいると、周りは次第に寂しくなり、ついには人影も尽きた。あれ？道間違えたかな？堤防の一本道なのだから間違えるはずはない。しかし、いつの間にやら舗装されていたはずの道は砂利道となり、タイヤからはザリザリとした音が聞こえてくる。参ったなぁ。対岸の明かりもほとんど見えない。真っ暗な中、自転車のライトだけが頼りだ。砂利道になってから5分ほど走っただろうか、道を照らす白い楕円の光の中にさらに白いものが見えた。手袋？真っ白なそれは肘まであるゴム手袋に見えた。次の瞬間、タイヤがその手首に当たる部分を踏んでしまった。ガックン。自転車が浮いた。ゴムの手袋だと思ったものには身が詰まっていた。ちょうど丸木かゴムの塊を踏んだ感触だった。なぜかゾッとした。手袋を踏んでからさらに少し走った。しばらくするとライトに進入禁止の柵が浮かび上がった。やはりなぜか道を間違えたらしい。Uターンし、また真っ暗な中を走る。さっきのゴム手袋のことを思い出した。嫌な予感がした。ライトの先を気にしながら足に力を入れる。この砂利道を早く通り過ぎたかった。あっ！光の円の中に異様な光景が浮かび上がった。光の中心にはさっきのゴム手袋のようなものがひっくり返っていた。いや、それはまさに腕だった。ひっくり返ったままの腕がライトの中で転がっていた。しかも一本だけではない。光を浴びながら数本の腕が指先で地面を這いずっていた。腕は何もできず見ているだけの中、道の脇の茂みの中に姿を隠した。ライトの光の中には、やはり転がったままの腕が落ちていた。どれだけ経っただろうか。やっと我に返った僕は、自転車をこれ以上ないというほどの速度で走らせ、近くの電車の駅前に放り出して家に戻った。まだその自転車は取りに行っていない。雪のように降るもの。数年前の夏、鎌倉での話である。国道134号線から北に曲がり、少し行くと一の鳥居がある。そこからは鶴岡八幡宮の参道になる。Sさんは友人と夜に車でその道をゆっくりドライブしていた。一の鳥居までもうすぐというところに、 歩道から木の枝が張り出していた。その下を通り過ぎようとしたとき、この枝からザーッと小さな丸い白い塊が降ってきた。花でも葉でもない何か白い塊はライトに照らされ雪のように見えた。その降り落ちる白い何かの下を通り抜けたが、車には何も当たらなかったという。あそこは鎌倉だからね。車から降りたとき、Sさんは友人にそう告げた。小人が落ちる木。先輩の K さんの話である。春先、K さんが明け方まで自宅で仕事をしていた時のこと。気づくとタバコが切れていた。 K さんはヘビースモーカーなので、これはいかんと上着を羽織りコンビニに向かった。コンビニまでは歩いて5分。まだ夜は明けきっていない。吐く息が白かった。歩道に街路樹が並んでいる。街灯も消えていない。街灯の光が逆光になって、幹が黒い影になっていた。ガサガサ。その木の一本が揺れたように感じた。え？ボトン、ボトン。黒い何かが落ちてきた。大きさは握り拳程度。最初は柿かみかんの実が落ちたのだと思った。たたたたたたた。その何かが走ってきた。走る影はどう見ても人間の形をしていた。小人？街灯の光に映し出されたそれは、木の根で作ったようなねじ曲がった顔をしていた。そんな小人がバラバラと降ってきては、 K さんの方に向かって走ってきたのだ。うわっ！ K さんは声を上げた。10体、20体ほどもバラバラと落ちてきた小人は K さんの足をふすり抜け、さらに背後に向かって走っていった。そしてそのすべてが消えたのだ。落ちてきて走り去るまで小人は終始無言だった。 K さんはその体験の後、きちんとタバコを買って帰ったのだという。爪の跡。ある夜、 S 君が車で街中を走っている時のこと。あっ！ライトに道を横切る猫が映った。スピードを少し出していた S 君は急ブレーキをかけたが、ゴツンという音とともにその猫を引いてしまった。慌てて車の外に出た。もし間に合うなら病院に連れて行こうと、引いたはずの猫に駆け寄ろうとした。だが、いくら探しても猫はいない。あのスピードでぶつかったなら、怪我しているだろうにと思い、しばらく車を置いて猫を探したが、どうしても見つからない。その夜は諦めて家に帰った。最初に気づいたのは、S 君の彼女であった。これ、どうしたの？ S 君の背中に爪の跡のような細い傷が平行に数本走っていた。直接は見えないので、彼女にデジカメで写真を撮って見せてもらった。はっとした。数日後、時間が取れた S 君は現場まで行って、猫缶をいくつか置き、線香をあげた。だが、まだ背中に爪痕が時々つくという。 見えない。 Y さんが昨日自転車で買い物に行く途中での出来事である。
あ、見えない？
交差点で横に止まっている自動車のガラスを見て、Y さんは不思議に思った。自分が乗っているはずの自転車が、後部座席のスモークを張ったガラスに映っていなかったのだ。
不思議だなぁ。
そう思ったが、現実主義者の Y さんは、ただの見間違いだと結論付けた。しかし、気にはなったので、交差点を曲がるときに、念のためにカーブミラーに自分の姿を映してみることにした。やはり映らなかった。
え？
Y さんはぞっとして、その場から自転車で猛スピードで買い物先に向かった。入り口のところに磨かれたステンレスの柱がある。そこで自分の姿を映してみた。
映った。
ほっとした。同時に、先ほどのガラスに映らなかった自分の姿を思い出して確信した。
あの時、自分は消えていた。
透明人間っていうのはありますけど、自転車も見えなかったんですよね。Y さんはそう言った。薄髪のような。一昨年の冬頃に聞いた話である。市電の走るある町でのこと。N さんは帰宅途中にあるトンネルの中で変なものを見た。それは薄っぺらい髪のような人型がトンネルの壁からペロンと垂れ下がっているところであった。
なんじゃありゃ。
最初は広告か何かが剥がれているのだろうと思った。だが、どうやら違う。けったいなザザラをするやつもおるもんだと、N さんは遠巻きに通り過ぎようとした。通り過ぎるときに、ちらちらと壁の部分を見る。壁には薄くシミのようなものがあるが、見ようによっては人型に見えなくもない。そこから直接生えているように、白い薄髪のようなものがひらひらしている。
ひらひらしてる？
気づいた。トンネルの中に風はない。だが、その白いものは次第に大きくはためき始めた。頭と腕がある人型だが、目も鼻も口もない。
ありゃ、やばいもんちゃうか。
汗がどっと出た。思わず、急ぎ足になる。
おーい。
トンネルに声が響いた。
うわ
ぁ！ N さんは叫び声を上げて家まで走って帰った。今はそのトンネルを迂回して駅まで歩いているという。降りたね。つい先だって体験したことだ。ぷー、停止を知らせるためのブザーが鳴り、最寄りのバス停でバスが止まった。しかし誰も動こうとしない。
あれ、誰も降りないのかな。
ブザーは Y さんが押したのではなかった。
いたずらかな？
Y さんはバスから降りようとしたが、財布の小銭が運賃に足りなかった。千円札を崩す。崩しているときに何か黒い影のようなものが脇をすり抜けてバスから降りたような気がした。気のせいだろうと思って運賃箱に小銭を入れようとした。そのとき、 降りたね、降りたな。左右から聞こえた。運転席の真後ろの席とドアの脇の席の兄弟らしい男二人がつぶやいていた。Y さんはバスから降りるのを躊躇したが、
降りるの？降りないの？
うんちゃんに言われて押されるように降りた。その路線には時々そういうことがあるのだという。おばあちゃんのバス。 F さんが昔茨城で体験した話だ。おばあちゃんのお墓参りに行った後、田舎の人と飲んだりしていたら遅くなってしまった。はっと気づいて急いでは見たものの、これは無理だよなと思いながらバス停に向かった。田舎のことでもあるし、やはり最終バスの時間はずっと前に過ぎていた。明日には仕事もあるが帰ることはできない。参ったなあ、こりゃ会社に電話して休みにしてもらわないと。と思っていると、ヘッドライトが向こうからやってきた。バスだ。バスは停留所に止まり、ドアが開いた。これはありがたい。と乗せてもらった。降りるときに運賃は通常運賃のままだった。翌日 F さんは会社に休むことなく出勤することができたという。今思っても、おばあちゃんの用意してくれたバスとしか思えなくてね。そう F さんは語った。赤い着物の娘。10年以上前の夏の夕暮れのことだ。Y さんは友人と二人連れでバイクで長津田方面から瀬谷方面に向かう途中だった。東工大のあたりで国道246号線を左折して横道を走ると、横浜環状4号線に出られるトンネルがある。そのトンネルは車が一台ずつしか入れないし、照明もない薄気味悪いトンネルだが、今まで Y さんは何かを感じたことはなかった。すぐに通り抜けるはずだったが、その日は手前にある小さな橋に止まって一服した。一服しながら他愛ないことを喋っていたら日が落ちて暗くなってきた。そろそろ行こうかとヘルメットをかぶっていると、たまにはこっち行く？と友人が尋ねてきた。友人は橋からすぐに分岐する道を指していた。その道にはトンネルはないが、横浜環状4号の合流はかなり国道16号線寄りになってしまうと聞いていたので、Y さんはその道を使ったことがなかった。迷っていると車が来たのでバイクを移動した。その時、自然と行ったことのない方の道へ視線を向けた。8メートルくらい先に電柱があり、裸電球の照明がついていた。今まで気がつかなかったが、電柱の前に浴衣の女性が立っていた。浴衣に赤い鼻緒の下駄が見えた。え？ Y さんは妙なことに気がついた。その娘の顔がぼやけている。浴衣についている小さな赤い金魚の柄も見えるし、足の指だって見えるのに、顔だけが霞がかかったかのようにはっきりしない。暗いのに体の方は妙にはっきり見えるのも奇妙だ。思い切って近寄ってみた。娘の姿がスーッと消えた。友人の方を振り向くと、口を開けて 唇を震わせていた。視線が Y さんに向いた瞬間、彼はバイクにまたがり、元来た方へ引き返し始めた。ほとんど同時に Y さんもそうした。結局、二人で Y さんの家へ行き、黙ったまま徹夜することになった。数年後、その場所へ行くと、電柱の先は墓だったという。あの娘を思い出して、また寒くなりましたけどね。Y さんはまだ時々その道を使っている。黒いボール。Kさんの家の近くの坂道での話である。Kさんの家は駅から15分ほど歩いたところにあるのだが、その途中に細い坂道がある。いつも会社から帰るときに、ここは嫌だなぁと思ってそちらを向かずに足早に通り過ぎることにしていた。Kさんにもその理由はわからないが、ただそちら側を向くのは嫌だと自然と思っていたのだという。その晩、Kさんはいつも通りそちらを向かないようにしていたのだが、Kさんが通り過ぎようとしたときに、その坂道の方から黒いボールが、てーん、てーんと跳ねながら転がってきた。え、ボール？立ち止まって坂の方を見てしまった。黒いボールのようなものがずらりと坂に並んでいた。それはいくつもの地面から生えた頭だった。Kさんは絶叫した。どうやってその場から帰ったのかは覚えていない。Kさんは今では駅から歩かずにバスで通っている。歯医者。先日 C さんが運転中に出会ったもの。ドライブをしていた時にしばらく前を走っていた車が急にフラッと左に寄った。
なんだ？
その車はそのまま路肩に停車した。
おいおい、ウィンカーぐらい出せよ。
そう思いながら脇を通り抜けようとした。止まっていたのはボロボロの廃車だった。
バイクを押す男。何年か前の正月のことである。Cさんが実家に帰省した後、さあ帰ろうかということになった。しかし、少々実家を出るのが遅くなったので、帰る途中で夜中を回ってしまった。すでに結構雪が降っていたという。帰路の途中には、きつめの坂道がいくつか連続して続いている国道がある。雪の降る中、Cさんはそこを、運転気をつけなあかんな、と思いつつ走っていた。すると、一番きつい上り坂のところで、一台のゲンチャリを手押しする男が見えた。
雪の中大変だな。
しかし、男が押しているゲンチャリは、ライトもついておらず、しかも何かボロボロだった。たった今事故りましたって感じで、雪の降る中、真っ暗闇の国道の上り坂を T シャツ一枚でゲンチャリを手押しする男。
これは何か変だぞ。
雪の中、半袖の T シャツ一枚で歩いているはずがない。
そんなことを考えている間に男と隣に並んだ。その瞬間に目があった。ぞわりと鳥肌が立った。うわわ。追い抜いた後でバックミラーを見たら何もいなかったという。へばりつき。 T さんが若者の町と呼ばれる地域を歩いていた時のこと。あいにくの雨ではあったが、人手は多く、カラフルな傘が道を埋めていた。 T さんはその道をのろのろと他の人に紛れて歩いていた。
あ、
人混みをかき分けるように前から傘もささずに早歩きで歩いてくる男がいる。若者たちは迷惑そうに彼を避けている。彼が通り過ぎるときに振り返りながら聞こえよがしに舌打ちをするカップルもいた。すぐ前にその男が迫り、あっという間に通り過ぎていった。髪の毛はびしょびしょで、何か必死な形相だった。
危ないなあ。
ぼんやりと T さんは男のことを振り返った。
あっ！
嫌なものを見てしまったと T さんは思った。急ぎ歩きの男の背中に数人の裸の赤ん坊がへばりついていた。獅子舞。後輩の K 君に聞いた話。 K 君が論文書きで徹夜明けの早朝、目を覚まそうとコンビニに炭酸飲料を買いに行こうと歩いていた時だった。いつもの角を曲がると、ある家の門の前におかしなものが動いているのが見えたのだという。それは上から下まで真っ白な装束で、巨大な顔の張り子をかぶった子供くらいの背丈の何か異様なものだった。巨大な頭からはやはり真っ白な髪の毛を生やしており、それの一本一本は白い紐を編み込んだような感じ。張り子の顔は神社の狛犬をもっと簡略化したようなものだった。
これは獅子舞か？
と一目で思った。ただ不思議なのは、その異様なものは他に誰がいるわけでもないのに、門の前で踊っていた。足はすっちゃすっちゃと動いていたのだが、他に何か言うわけでもない。
うわぁ、変なもん見た。
K 君はそのまま引き返し、別のコンビニに行った。帰りにはもうその異様な獅子舞はいなかった。やめときな。Z さんの話である。彼は若い頃いろいろあり、ほとほと人生に絶望して自殺をしようと考えたことがあった。東京から列車に乗って中央線のどこかの駅で降りた。多分山梨県か長野県だろう。深い山に入ろうと思った。人が住まないような山の中でなら、きっと誰の迷惑にもならないで死ねるだろう。そう思ったのだという。Z さんは駅からさらに山の中へと足を踏み入れた。今と違い、まだ電気もろくに通っていない林道だ。林道をしばらく行くと、地元のおじいさんらしい人とすれ違った。すれ違いざまに、
やめときな、
と言われた。自分の考えていることを見透かされたようでびくっとした。 それでも Z さんは林道から外れ、もう夕方の暗い木々の間に足を踏み入れた。どんどん奥の方に行くと沢があった。そこで一息つくと声をかけられた。
この森じゃやめときな。
誰もいないと思っていた Z さんはひどく驚いた。さっきのおじいさんの声にも似ていたが、姿は見えない。
この森で死んだらどこにも行けなくなる。帰りな。
そう言われて、ここで死んだらいけないんだ、と思った。しかし、もう日も暮れて、どう歩けば町に戻れるかもわからなかった。見ると、沢の先にほわりと白く明かりが灯っている。そちらに向かって歩いた。追いつくかと思う頃に明かりはふっと消え、少し先にまた明かりが灯る。それを目指して進んでいった。気づくと駅のそばに出ていた。夜が明けるまでまだ間があった。Z さんは始発で下宿に戻った。もう自殺する気持ちは消えていた。
タケノコ回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、百目。タケノコ回収シリーズより好評配信中。
私は知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断恋愛ウダイッターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた100通りの恋模様。寺川のりと編著、恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ。スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著、エンジェルフロー。タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情をプロの編集者加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫。なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円。 Amazon Kindle ストアで好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ消防文庫より好評配信中。出来が良すぎて驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談、雨宮淳二編長、悪質怪談と言ってグラスを置いたという、たけのこ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
朗読で怪談とかですね、あれですねパートごとの、ね、感じになりますね。全部で90分くらいありましたが、結構長くて、間で我慢できずに途中であの飯を食いに行ってしまいましたが、いかがだったでしょうか。またね、でもここのとこしばらくはネタがなければこの朗読のシリーズをまた上げようかなという感じですね。1時半特に何も口上げてないのであれかな。特にあのスレッドも伸びてはいませんが、2番トンさん、ニョキパンのハロウィンヘッダー、突然降ったのに参加してくれたニョキサルさんとヨウさんに感謝です。サンファニョキパンコ、ただいまハロウィンヘッダーで豪華になっておりますトンさん、吉原圭さん、井上高橋さんに、感謝感謝なのです。ですね、こんなもんかな。まあ、40名ほどの方が聞いてらっしゃってくれますが、ありがとうございます。という感じかな。なんかあったかな。するので帰ってきたらなんかお土産話の一つや二つあるのかな、わかんないですけど。まあこんなことも期待しつつ、今夜はこの辺でお開きにしましょうかね。引き続き、タケノコ処方及び、タケノコ処方の Kindle の方の宣伝のブログであります、ニョキニョキマーチの方も、読み物いっぱいですので楽しみにしていただければと思います。以上かな。はい、なんか今僕の今目の前になんか TL でオーダーメイドオナニーっていうよくわからんものが飛び込んできましたが、世界に1枚だけのオリジナルモナニー DVD 制作します。はぁ、AV 協会もいろんなことやってんな。すごいね、価格7万円だって。いろいろこう要望を書くんですかね、オーダーで。 そんなサービスがあるんだ。高えな、7万とか。そんな値段、そんなお金あるんだったら、なんかちょっと他のなんか今頃だったらあれですかね、なんかこの年末から来年にかけての PS4 とかその辺の次世代機を買った方がまだ全然いいような気がしなくもないのですが、まあでも頼む人はいるんだろうな。今なんか地味にホームページ見に行ったら第9弾とかが書いてあったんで、ってことは結構好評なのかなっていう気がしますが、はい、な感じですね。来週はどうなんだろう、普通にやれるのかな。まあまたゲスト様等々のご都合合う形であればまたそれで、お呼びして、お送りしようかなという感じですね。はい、といったわけで今週のニョキニョキラジオはこの辺で MC はサデスマコリナでした。皆さんおやすみなさいませ。
ご処分総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子処方、総務部よりご連絡いたしました。
僕の君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるんだ、やっとのことで週末が来て伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて「もっともっと伝えたいことがあったのに」「君とさよならしたくない気持ちが」「時間の速さまでも変えてしまう」「何かに追われるような気持ちだけが」さっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、
この番組はいつもニョキニョキ成長中、たけのこ書房の提供でお送りいたしました。
たけのこ書房もうこんな時間か、眠いのかい？でもまだ寝かせない、週末なんだ、
あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。